足立病院マミーズスクエア竹本久美子と
情報企画課飯田正秀が
お送りいたします。よろしくお願いいたします。そしてもう一方、はい、ゲストの方がいらっしゃっております。はい、どうぞ。
はい、足立病院産婦人科医の戸代恵理子です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう戸代先生大好きよ。
ありがとうございます。
早速ですけどもね、図書先生に来ていただいたということで、はい、いろいろと聞いていきたいと思いますね。はいはい、まず図書先生のちょっとプライベートを聞いていこうと思うんですけども、足立病院に勤められて、まあ、大体何年ぐらい経ちますかね。
まあ、週1回来てるとかいう非常勤の時代から合わせて、はい、おおよそ7年ぐらい経ったかな、
は
い、
そうですか、
と思います。
ははは、結構長いですね。う
ん、産婦人科医になられてからはどれぐらいなんですか。
多分13年目ぐらいだと思うんですけれども、
はい、なるほど。あとは、まあ、その産婦人科医になったそのきっかけみたいなのをちょっと教えていただければなと。
はい、もう理由を挙げるともう無数にあるんですけれども、はい、まあ、直接のきっかけは、自分が学生だった二十歳の頃に、はい、まあ、結構大きめの卵巣の病気をしまして、まあ、自分がねこう勉強してる学校に、の病院に入院して手術をしてということがありまして、
で、
ま
あ、若い時に
そうですね、結構本当若い美空でいう感じだったんですけど、まあ、自分にとってやっぱり結構ね、そんな命に関わるようなもんではなかったんですけれども、はい、まあ、結構衝撃で、女性がこう婦人科系の病気をするっていうのはこんだけこうダメージを受けるものかっていうのを、まあ、かなり肌で実感して、で、まあ、それをきっかけに女性がねいろいろこう人生で遭遇する、まあ、病気も含めて、いろんな困難を乗り越えるのにこうサポートできる仕事っていうのはいいなと、はい、思うようになってですね。
いや、それはね、ジョイさんはね、私らもすごい安心です。まあ、特に私ら職員ですから ね、
そうですね、
もう田代先生の日にお願いしますって言っていつも言わせてもらってるんですけれども
そこでございます。
ってことですね。で、そこから、まあ、その時はもう3回になるというふうには決めて。
そうですね、まあ、でもね、それからまだ学生生活が何年かあって、はい、まあ、他の科を選ぶ選択肢ももちろんね、まだまだあったんですけどね、やっぱ当時まだね、ついこの間のようではありますけれども、うん、十何年前ってまだちょっとね、女医さん少ない時代だったんですよ。私学生が少なかったんですけどね、結構ね、どこの科行っても、まあ、女は使えんみたいなことを、まあ、言われる機会がね、やっぱりあったんですよ。で、ね、私性格的にもその、はい、まあ、望まれてないところに行くよりは、まあ、役に立つと喜ばれるところに行きたいなというのもあって、まあ、いろいろね、他の科も考えた時もあったんですけど、まあ、最終的にやっぱり産婦人科医が一番お役に立てるかなというのもあり、
そうですね、はい、
他にもいはるでしょ、女児さん指名みたいなね。
そうですね、普段の、ね、診療の中では結構、そうですよね、まあ、産婦人科特に、ね、当然ですけどね、
でもなんかドクターの世界はもっともっと昔から開けてるっていうかね、女性の力をね必要とされてたのかと思ってたんですけど、なんか苦労されはったんですか。
そうですね、その歴史的にはね有名な女医さんとかもいはりますけれども、やっぱり実際普通の、まあ、一般の医者の中で女医さんが増えてきたのって本当ここ最近10年以内のことで、まだ私は多分女医が少ない時代のギリギリ最後の方だったんだろうと思うんですけれども、まあ、珍しいというか、
はい、
まあ、結構道のりは困難でしたね、ロールモデルがない状態。
なるほどね。
仕事をなんていうんですかね、家庭を全くこう捨ててっていうのはあれですけども、はいはい、結婚されないとか、もう全部親任せ、
はいはい、
で、
はい、
まあ、自分は仕事、子供は親にっていうような人じゃないと、仕事が続いてかなかった、っていうようなところはありましたよ、ね。
先生その時サポートあったんですか。
いや、あんまりなかったんですよ。うち、両親も、まあ、遠かったり仕事してたりで、まあ、ちょこちょこねヘルプには来てもらったりしてましたけども、少なくとも日常生活は各家族というか自分たちだけで、
すごいですね、
やることだった状態だったので、
ね、すごい頑張らはったんですね。なんか辛かったエピソード、もし聞かせていただけるのがあったら。
はい、
まあ、そうですね、医者になって当初は別に女医さんでね歓迎されて、まあ、楽しく仕事をしてたところもあるんですけれども、 結構早めに妊娠出産をしたものでですね、もう子持ちの女医はいらんっていう、時代だったんです。
いや、まあ、今でもそんな
ね、そうなもんね。
でもね、今でも会社によっては、もう妊娠したら即退職とかね、育児退職みたいなのあるじゃないですか。まあ、あれを思いっきり、まあ、そんな状況だったんですね。内定してたというかね、行くことになってた病院に一旦断られたりとか、でも泣きついて、もう、子育てしてるからといって、仕事を手を抜くようなというか、いけませんなんてことは言わないので、使ってくださいみたいな感じで、
すごいですね。
よかった、今日の敏郎先生もね、出したのよかったんです。
まあ、若くて根性がまだ残ってたので、
でもそれ典型的ですね、女性がね、職場に進出するっていうことだね。そうですか、意外やな。
意外ですね。もっと参加だと、こう、女医さんとかがもっと多かったのかなっていうイメージもあったりもしたんですね。
今となってはって感じですね。
はい。そうですね。
で、先生に私から質問していいですか？
そうですね。全然してください。
いやいやいや、私
女性としてね、ものすごい、なんか低レベルな話して申し訳ないですけども、
いえいえ、
出産ってすごい不安でしょ、
うん、ね、そうですよね。
いろいろ本で勉強したり、うん、母親教室で教えてもらったりとかするけども、やっぱりその陣痛の痛みが来たりとかしたら、やっぱりわーまでは言わなくても、痛いはやっぱり言いましたよね、それぐらい、痛いとかって言ってしまうんですよ。ヒーヒーフーとか言われながらも、やっぱり痛いとかって言っちゃったわけです。はい、一人目なんか特にそうだったんですけども、先生はメカニズムから何から何まで頭に入ってらっしゃるわけでしょ。どんなお産しはったんですか。
私ね、割と、まあ、もともと割とね、親に似て安産体質だったっていうのも良かったのかもしれませんけど、そんなにくじけずに済んだお産だったのもあるんですけど、
はいはい、
まあ、面白かったですよね、お産自体はね、
ま
あ、だから言えることかもしれないですけど、ね、まだ若い時だったというかね、医者に産婦人科になってもそんなに間がなかったので、
はい、
怖いというよりも、はい、その普段ガイドブックを見て、どんなんやろうと思ってる、
はい、
世界に、はい、まあ、自分が行けるみたいな感じで、すごい楽しみで、
バーチャルの世界から現実
に、そうですよね、
これかみたいな感じですよね。坂子になったっていうのを一つしても、
はいはいはい、
ね、本には坂子になったら良くないので治るようにみたいにこう書いてあるだけじゃないですか、自分が逆子になると、なんかほんまに胃のとこに頭があるとかね、変なとこ蹴ってるとか、はよ治らへんかなってこう焦ったりとかっていうのが実体験できるんで、
実体験できるんでって、
もう本当に
ちょっと変な世界あれなんですけど、感覚かもしれないんですけど、
ちょっと焦ったりもね、それもなんですけどね、
すごい
面白かったですね。
それは年は先生やから
キャラですよ。すいません、あんまり役に立たない。
いやいや、
あら、逆にね、知りすぎて心配なこととかね、病名も私らによ りも、いっぱい知ってらっしゃるから、こんな時はこうなるんじゃないかって知ってて、心配な方もいらっしゃるかもしれないですよね。
そうですよね。まあ、そうね。
先生やから。
まあ、多分それもそうなんで、逆にね、心配しだしたら、キリがないと。一応、そのチェック項目でね、これ OK、これ OK みたいなのは自分の中ではあったんですけど、必要以上に心配することは、性格的にはあまりなかったみたいで、まあ、それはもうその後もそうなんです。やっぱ研修の頃よりはその後の方が、年数経つほど怖いことって増えてくるんですね、医者の仕事してるとね。で、逆にだから2人目、3人目の方が、いろいろ頭にあって、怖いことはあるかもしれんというのはあったんですけど、だけど、それが全部自分に起こるかもって思ってたら、生活遅れないんです
よ。そうですよね。そうそうですね。
はい。なので、もう逆に、プチッとそこは回線を切って、
ははは
あ、いろいろあるけど、多分私には起こらないかもしれないし、起こった時考えようみたいな感じで。
はい、すごいですね。
先生がね、3人目さんね、妊娠されてる時にね、
はい、
自分で今エコー取ってきてんっていうに廊下であって、いや、心境ないし取ってきてんとか、すごいって私は思ったんですけど。
そうですよ、見れますね、確かに。
すごい
って。いや、ね、もう、人にやってもらうのも申し訳ない
ですけど、
ちょっとボタンが手が届かないのがちょっと難点ですね。
ね、
そこだけ一時むくっと起き上がって、
押して。
写真のボタンと押さないといけないので、ちょっと
リモコン入れます。いや、いらんだ、普通の人はいらんと思います。
内腹筋を必要だって
今あのさアニメさんでもあのお話しさせてもらったんですけど、今何歳何歳何歳ですか。
12歳かな
中学1年生ね
中学1年生と、うん、8歳ぐらいと、
うん、8歳ぐらい
8歳ぐらいからなくなって
何年生
で3年生です。小学校3年生と、うん、3歳の子が
3歳になったんね、はい、で性別は
男でございます。
い、はい、
もう皆さんが望んでやまない男さん
ねえ
きっとね賑やかなのはね
本当に賑やかですよね、
想像つきますけれども、またこの話は
そうですね
来月まで引っ張って
引っ張って
もう一回年は先生に来月来ていただいて ね子育ての話は私は女ですからね。
そうですよね、
私のとこの一番下が中1なの で、
あそうですか、
一番下と先生とこのね長男さんと同い年でもね、賢いからここのお子さんは。
いやいや、見た目だけ。
いやいや、
すごい本当に面白い子供ちゃんでね。
あ、そうですか。
いい子たちなんですよ。ちょっと遊ばせてもらうんですけどね。これはまたじゃあ来月ということで。
はい。じゃあ、一度音楽の方を聴いてください。どうぞ。
はい、お願いします。
それではですね、ここから、育児なんでも Q&A ということで、今ですね、足立病院のですね、産婦人科の待合室のところにですね、ボックスとか置かせていただいているんですけども、また皆さん書いてくださいということと、それからまだそこで、もらったですね、いただいた Q&A に、皆さんでちょっと考えていただこうという、コーナーになっています。
はい。
ということで、早速いきたいと思います。まず、一つ目なんですけども、今度ですね、お盆休みを使ってですね、2泊3日の旅行に出かけようと思っていますと、しかし子供が生まれてからですね、初めての旅行でいろいろと不安に思っておられるお母さんですね。で、例えば移動手段とかですね、車で旅行に出かけようかとか、それからもしくは電車にしようかとか、そういうことも迷っていますと、あとは海水浴もしようと思っているので日焼けなども心配ですと、はい、子どもと旅行に行くときの、注意点とかアドバイスがあれば教えてくださいと、いうことで、5ヶ月
男の5ヶ月ですか、
お母さん
海水浴で5ヶ月ですか、
海に初めての海に、行きたいということでみたいですけどもね、はい、どうでしょうね、
いつもね、旅行のときには、ね、私のおすすめは、せっかくの旅行なので、ママが楽しんでほしい、ママがゆっくりしてほしいっていうのが、いつも言わせてもらってるんです、
揚
げ膳、末膳で、温泉使って、極楽、これはね、主婦には絶対、
そうですよね、
その極楽、極楽をしようと思ったら、まずは、親子3人なんかで行くよりは、一緒にお風呂を連れて行ってくれはる、おばあちゃんとかね、5ヶ月ぐらいやったら寝返り打ってね、ちょっとずりずりとかしはる人もいると思うんです、自分の痛を思ったらね、子供どうかずりずり行ったらね、抑えなあかんし、もう大変なことになると思うんですよ。で慣れないお風呂に行って、
そうですね、
使ったら暑いからすぐにギャー言うて、使ったか使ってへんかわからんで上がってきて、また体拭いてる間にどっか行ってしもてとかね、大変なので、おばあちゃんと一緒に行くか、もしくはお風呂をポイントとした場合ね、
はいはいはい、
ヘアブロを取ってもらってね、ヘアについてるお風呂に入ってもらって、このままも極楽せんでええので、いつも通りヘアブロで入れて、パパに見といてもらって、でママだけ極楽、
なるほど、
それが、はい、一番のおすすめです。
ね、素晴らしい。
で、まず他は、移動手段ね、
はい、
ごめんなさい、さっきの話に戻ったら、3人で行くにあったらそうした方がいいし、
はいはい、
あとおばあちゃんが違反にあったらおばあちゃんと交代で見てとかね、
はいはいはい、
大浴場しかない場合やったらそうするっていうふうにしてください、
はい、
で移動手段も含めて全部、やっぱり5ヶ月の子供さんなので、
はいはい、
負担の少ないようにしてあげてほしいですね、せっかく行った旅行帰ってきたらまた小児科行かなあかんとかいうことになったらかわいそうですし、あと旅行中に病気になったらもっと大変ですのでね、
そうですね、
なので、
はい、
その距離なんかも負担の少ないように、もし車で行くんだったら、チャイルドシートを冷やしてあげる方法、休憩を取る、授乳する時間、それぐらい計画を立ててゆっくりで行ってほしいですね、1時間ぐらいは休憩取ってもって、1000円やからね、
今1000円ですからね、
みんな車やからね、
ほんまそうですよね、
休憩所を持ってもね、そこのパーキングまで届かへんか、つかへんとかいうこともあるのでね、これちょっとこの夏は辛いかも分からないね。
そうですね、
あと電車にする場合場合も、もし人に迷惑、長い時間乗ってる場合ね、はいはい、 人に迷惑かけないだろうか、授乳するところがあるだろうか、はい、新幹線とかやったらね、特別室みたいな、
はい、ああ
の
ね、
多目的室が11号車にあってね、そこ使ったりできるんですけど、一般の車両でって言ったら、もし長時間だったら難しいかもわかんない、うん、授乳するんやったら授乳ケープとかして、あのパパとかにこう防御してもらってあげるとか、はいはい、でやっぱりあの子どもさんに優しい社会にと言われてても、やっぱり泣き声が辛い人もいらっしゃるので、子どもさんも辛くないように、周りの人にも迷惑かけないようにっていうのがルールかなと思います、ね、車にしようか、電車にしようか迷ってらっしゃるみたいなので、はい、今のことを含めて、はいはい、短い距離で車の方が子どもにとっていけそうやったら、そうしはったらいいし、いや、電車の方があの涼しいっていいわっていうのやったら、そんな長時間じゃないのでっていうのは、電車にしはった方がいいかなとかと思いますね。あとは日焼け、これ多いんですよ、ね、京都のこの普通の日常の中でもね、はいはいはい、UV クリーム皆さん持ってはります、ね、もう赤ちゃんの時から、私の時なんかあの日光浴いうのが日課にされてる雨の日はどうしたらいいですかとか質問してたんですけど、私それでも網戸にして当ててください、どうかいやとか思いながらも、
保険
あの母子手帳にも日光浴っていうのがね、あのあ項目になってたような時代なので、はいはいはい、あの日に焼けることはいいことだって言って育ててたような時代なんですけれども、もう今はもう UV ケアが当たり前なので、UV クリームの使い方とかね、どんなのがいいですかっていうのが心配してはるんやけども、そんなん心配してんのに、ごめんなさいね、この人はそうじゃないかも分かんないですけど、はい、海連れていくとか、
そうですよね、
あのグアム行くとかね、そんなん知らんわって、ごめんなさい、私、毒舌なんで申し訳ないんですけど、そんだけ日常の京都市内で心配してんのに、グアム行く人はまあ勝手に行ってくださいって感じで、
ね、
あの自分で考えてくださいっていうようなところが実はあります。それに必死であの相談に乗ってたらもう頭おかしくなってしまいますので、
あの、ね、
うん、で海水浴しようと思ってても、多分そんなあの頑張って泳ぐことはないと思うので、はいはい、やっぱり日中の時間は避けてあげる、うん、で、
はいはい、
あの脱水症状とかなったらいけませんし、お母さんももし水着になってたら、おっぱいは出しやすい状態になっても出せませんので、
そうですよね、一応ね、海水浴場ですよね、
授乳しやすい状態でも授乳は本当はできませんので、うん、その辺なんかも考えたら、日中の暑い暑い時に砂浜の焼けてるところに行くことはないかな、五感を養うという意味では、日の落ちた浜辺なんかをね、散歩さんにしはって、ね、5ヶ月ちゃんには適してるから、
ね、
あんまりにも海が呼んでるっていうのやったらママとパパと交代で泳ぎに行っていただいて、
ね、
5ヶ月ちゃんはお部屋で待っとく方がいいかなと思います、ね、はい、
これプールとかのこう塩素とかとか、うん、特に大丈夫なんですか、
はい、いやそれはあの小児科の先生に聞いていただきたいんですけども、なるほどね、あのまずおむつが取れてませんの で、
そうですよ、ね、
皆さんに迷惑をかけま す、
ほんまですよ、ね、
はい、おむつ取れてない人はプールに入れないでください、ね、はい、塩素の前にうんちが危ないです、
ね、はい、そっち心配ですもんね、本当にね、はい、いや交通手段も同じことだと思うんですけどね、うんうん、こうね、おしめが大変ですからね、はい、わ、はい、かりました。
あともし離乳食が始まってるんやったら、はいはい、ママの負担のないように、もう離乳食始まったか始まってへんぐらいだったらもう思い切ってもうおっぱいだけにしてしまうとかね、はいはい、その方がママが楽違うかな、はいはい、離乳食の用意してとか、レトルトのまだ食べさせたことないのにっていうので、
はいはい、
冒険するんよりも、もう一旦またおっぱいに戻してしまって帰ってからまた軌道修正する方が楽かなとかって思います。いいですか、敏郎先生、ね、そんなんで、
素晴らしい、
ね、今日家族旅行とかっていうのは頻繁に行かれるんですか。
うん、旅行好きなので、極力チャンスを見つけて は、
見つけては、いいですね、
はい、うん、確かにね、いろいろハウツーをね、とりあえず行くではやっぱちっちゃい子連れは難しいですよね。
そうですね、
なるほど、まあ、ちょっとこれをご参考にしていただければなと思います。
はい、
はい、次ですね、続いての質問ですね、これもお盆休みですね、実家に帰ろうと思ってますと、うん、
はい、
ただ私の実家はお盆に恒例の花火大会があります、はい、で実家に親族もみんな集まるんですと、うん、で娘は普段から人見知りなのですが、うん、そんな見たこともない親族の中で過ごすことができるのか不安ですと
そう、ね、
ね、うん、何かアドバイスありますかということで、はい、8ヶ月女の子のお母さんからですね、
はい、人見知りもよくあるんですけど、私は先生のお子さんは人見知りされました、どなたか、
長男はどちらかっていうと、
うんうん、
知らない人がいると固まる、
固まる大泣きして困ったとかいうことはありませんでした。
抱っこされたりするとね、嫌がってなんで、まあ、あのね、感じ悪いですよね、
まあ、ね、親としてもね、
のおばちゃんにしたら、
そうですよね、こう
その時の方法としてね、大泣きした時にね、 例えばもう慣れささなあかんから言ってたらい回しにされるのね、あれって子供にとってはすごい不安なんですよ、
ね、
であの子供さんは全部が毎日が初体験です、で私らも初体験のものってドキドキするじゃないですか、
そうですよね、
そういうのに毎日が初体験でまたドキドキの しっぱなしの生活はかわいそうです、緊張もするし、
ね、
大好きなお母さんの実家でお母さんはあの住み慣れた、あの居心地のいいご実家でも子供にとっては場所も初めて、もうそんな1ヶ月前のことはもう記憶にありませんので ね、
そうですね、
もう8ヶ月経って、あのもう忘れてらっしゃるので、あのご実家でも不安な場所、それから親戚のおばちゃんとか来たらもう全然知らん人にね抱かれるということになりますし、今先生がおっしゃったみたいに気悪いね、気悪い時のポイントとして、あのまずね、背中ね、首の頸椎のその骨から下のところ、あの東洋医学の先生が言ってはったんですけど、安心のツボ、風邪のねツボなんですけどね、で大人のツボはギュッと押したらいいんですけど、子どもの場合はなぜてやったらいい、であの何か不安な時には抱っこして胸をつけて背中をさすって、大丈夫大丈夫って言ってあげたらいいよって、でその時に相手の人に大丈夫大丈夫って聞こえたら気悪いのでこれここからここから口は方便で、いや何泣いてんの、大好きなおばちゃんやで、なんとかさんのおばちゃんやのに、ごめんなおばちゃん今日は泣いてるわ言うて持ってください、
なるほど、
無理やり大好きやから抱いてもらいなさいじゃなくて、いやおばちゃんごめんなさいちょっと抱いとくから何言ってんの、なんとかちゃんのおばちゃんでママちっちゃい時お世話になったんやでとかね、それは口を、
素晴らしい、
でこれ実家なんでいいけど ね、 あのお姑さんに泣かれた時なんかね、たまにはお姑さんその時こそ大好きなおばあちゃまやのに何泣いてんの言って、まあね、お母さんごめんなさいちょっと今抱いときますね言って、で慣れた頃にニコニコした頃にちょっとまたおばあちゃまに抱いていただくとかね、口はただですのでね、
素晴らしい、
そうしたらね、やっぱり安心、お母さんにはここは居心地がいいの、このおばちゃんは信頼できるおばちゃんなのっていうのを口で言ってるだけでも、子供に絶対通じると思うんですよ、泣いてるところをあちこち振り回されたらかわいそうなんで、ちょっとあの抱かせてもらいますね言って、手元に持っていかはる方がええん違うかなとかって思いますね、で人見知りは個人差があって、あのちっちゃい時からする子もいれば、大きくなっても全然大丈夫っていう人もいはりますのでね、これはあんまり気にしすぎない、うちの子人見知りすごいんですとかは言わない方がいいし、あんまりこんな泣かしたらあかんやんとかって言わはったら、もう人見知り今すごいんですってはっきり言わはった方がお母さんが楽かもしれない、
そうですね、
あの年尾先生が気悪いんですよっていうのはね、その通り、お母さんが傷つなくなるのがね、かわいそうかなとかって思います、はい、実際にあの5ヶ月ちゃんも8ヶ月ちゃんも見たことのない、あのお子さんのこと喋らせてもらったんですけど、ピントが外れてたらごめんなさい、
いやいやすごいですね、はい、確かにうちもね、あったん、あちょっとだけあったんで、初めちょっと心配はしたんですけど、なんかね、あの
人懐っこいやり
方、そうなんですよ、だからね急にね何が違うのと思ったらなんかね、あのほんまにおばあちゃんがダメやったりとかして、なんか高齢の方がダメやったりとかして、
それはね、あね、メガネかけてる人ダメなんですっていうのは言えるでしょ、あと男の人、うちの子ごめんなさいダメなんですけど、うち年寄りダメなんですって言うんですよ、せやし近所のおばちゃんでも、いやおばちゃんごめんなさい、なんとかさんのおばちゃんやで言うて、おばちゃんごめんね言うて、それも口方便 でさーっと取ってあげて、背中さすってあげて、無言でさすってあげてください、
素晴らしい、かなりためになります緊張のところが多いんで、
あの相手も傷つけへん、自分とこの子も結局は安心させてやらへんかったら泣きやまへんのでね、大丈夫大丈夫っていうことを手と口で大丈夫っていう、ね、あの相手の人に話に大丈夫大丈夫言ったらね、そんな怖いもんかいと思われたらあかんので
わかりました、
そんなんがいいかなとかって思います、
はい、ありがとうございます、
でもね人見知り ね、 ね困ってる人たくさんいはります、
そうですね、
でなかなかね、どうしたらいいんやろとか治りますかとか言わはったり、いつまで続きますかなんて質問もね、まみすこでもよくあるんですけども、そんなんわかりません、わ、ね、かりませんのでそう怒った時に対処してあげる、でも、いつもママが守ってるよ、ママがついてるよっていうことを、
はい、
あの子供に伝えて、繰り返し繰り返し伝えていってあげて、安心させてあげることが大事かなとかって思います、
なるほどね、わかりました、ありがとうございます、
あら綺麗に終わりました ね
素晴らしいですよ、締め最高ですね、
綺麗に終わりましたね、ごめんね先生、後半私いっぱい喋って
聞き惚れておりました素晴らしい、
はい、ありがとうございました、はい、足立カフェ足立病院マミーズスクエア竹本久美子と
情報企画課飯田雅秀と
産婦人科医の敏郎恵理子でした、
ありがとうございました、引き続き来月も先生お願いします、
お願いします。